ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、愛のままにわがままに、僕はラーメンだけは傷つけない、マクオと
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと噛みました。
はい、ということで始まりました、はい、週刊ラジオ。っていうか俺がおかしくなってきた。失礼、
はい、
メールをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。辰巳さんからいただきまして、はい、この番組には初めてなんですが、辰巳さんね、スクランブルでメールをいただいた第1号のリスナーさんで、フォトスクランブルのイベントなんかね、8月の渋谷のイベントにも来てくださったりとか、してくださってるリスナーさんなんですが、このラジオにもいただきました。ありがとうございます。半助さん、マコウさん、こんばんは、辰巳ですと、初めてラジオにはメールしますね、いつも美味しいお話をありがとうございます、実は私も筋金入りのラーメン野郎、毎回楽しみにしていますと。ありがとうございます。今回はお気に入りのお店と番組で気になった点の2つを書きたいと思います。まず私のお気に入りのお店から、東名阪道清洲東インターでいいのかな、これ、清洲東インターから3分ほどにあるご当地ラーメン、その名も信長ラーメン。
信長ラーメン、
すごいですね。信長はなんだっけ、泣かぬなら泣かしてみようだっけ、
殺しちゃう方じゃない、
あ、殺すんだっけ。ラーメンの場合はどうなるんでしょう。食えぬならみたいな、そんな、なんかありそうですが、スープは豚骨と醤油、あ、豚骨醤油と、最近限定で、醤油ラーメンもラインナップされましたと。麺は緩い、縮れ麺で、なかなかコシがあります。あまり時間が経っても伸びません。あ、こういう麺なんかあるよね。この間ご紹介したサービスエリアのなんだっけ、麺だっけ、
はい、
あそこの麺もなんかそんな感じがした麺でしたね。でこの信長ラーメン、お品書きですが、ラーメン700円、チャーシュー麺850円、メンマラーメン820円、チャーシューメンマラーメン970円、キムチラーメン820円、卵とじラーメン、
卵とじラーメン
820円、ご飯120円となりますが、ラーメンはそれぞれ120円増しで大盛りを頼めます、子供の日期間などは子供にお土産が出たり、時々イベントを企画しています。中でも人気は赤いラーメン、豚骨醤に豆板醤で辛さを加えた絶品ですと。
お、いいですね。
ということでホームページのリンクも貼っていただいているので、
ありがとうございます。
番組のテキストの方をご覧になって、チェックしてみてください。
はい、
また気になったお店があったらご紹介しますねということで、ぜひよろしくお願いします。
はい、
次に番組で気になった点ですが、このことはラジオ開始以前から半助さんの発言で気になっていた点です。
発言で
ドキッ。それはカリアの発音についてです。あの横綱ラーメンがある、私のお気に入りのサービスエリアのカリア、カリア、
カリア、
カリア、
カリア
ですが、番組ではカリアというようにカの字に異常に強めて読む出ますよね。これはご当地では全く違い、平読みでカリア、これどう読んだらいいのか俺わかんない。俺はカリア、カ、カリア、
カリア、
カリア、カリ、カリア、
なんか違う。
平読みで、むしろリを少しだけ強めて発音します。カリア、
まあ平読み、
カリア、カリア、カリア、 あ、わかんなくなってきたぞ。番組を配置をしているとなんか外国の地名のように聞こえてなりません。
まさに今そう聞こえました僕。
例えて言うなら韓国のコリアのように聞こえてしまうのです。次回から少し直していただけませんでしょうかね。
うん、
これは、どうしたらいいんでしょう。仮平読みか、これよく言われるんだよね。このカリアについては別の方からもご指摘をいただいたんですが、
あら、そうなんですか。
わかんないんですよ。結局ツイッターとかで教えてくれるから、うん、やっぱこういう風に確か平読みってその時も書かれてたような気が、あ、というか辰巳さんからもこれ2回目ぐらいやってるかもしれないけど、別の方からもね、確かに言われたんですよ。違う、イントネーションが多分ちょっと違いますねっていうご指摘はいただいたんですが、カリヤ、カリ、カリヤ、
それじゃないですかね。
カリヤ、カリヤ、いや、カリヤ、あ、そうだね、俺カリヤって言ってるね。カリア、カリアやろうよ、カリアやろうよでもももさんもカリアついたよって言ってたような気がするけど、
映っちゃった、
俺のが映ってんのかなカリア、カリア、
でも難しいですね、そういう読み方。
そうね、でもね、なんか他のことでも言われたことがあるんだよねイントネーション違いは私はずさんなので、うん、あのね、哲夫さんがね、 CM とか作るときにそのイントネーションとかすごく気にしてるときがあって、
お、
これこういうイントネーションで合ってるとかいうのすごい確認されたことが昔あったんですが、こういうところなんだろうねきっとね、
うん、
カリアちょっと意識して行ってみるようにしますが、多分この横綱ラーメンとか食った日にはカリアに戻ってると思います。はい、まあちょっとそう、なんか機会があったらね、あの地元の方の呼び方をちょっと直に聞いて、
そうですね、確認して、本当に喋ってるところ聞いてみたいですね。
そうですね、確認してちょっと直しますとちょっと言い切れないところは何とも言えないんですが、ちょっと努力してみます。
はい、
長々書きましたが応援しております。あまり食べ過ぎて永井先生に責められませんようにということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、また気になったラーメン屋さんあったらぜひご紹介ください。ちょっと信長ラーメン、ちょっと後でサイトの方もチェックしてみたいと思います。ということで、メールいただきました。はい、皆さんもね、ぜひおすすめラーメン屋さんあったら、ラージオ radio@p-scramble.jp まで、お送りください。
はい、
ということで今週は私の方から、はい、いきたいと思います。とこ行ってきました。
はい、
今回は、自転車の全日本選手権が岩手県でありまして、そこでの撮影が今回のメインでございます。で行ってまいりまして、出たのが土曜日の朝、
うん、
先週の土曜日の朝、7時にクリラジチーム、羽田に集合だったので羽田にピックアップしに行きまして、そこからひた走り、東北の時は何時だったかな、4時ぐらいか、5時からプレス向けのミーティングがあったので、それのちょっと前に着いたので4時ぐらいだったと思います。で、まあ前日、前日というか土曜日は、アンダー23若い選手が走ってるレースやってたんですけど、まあ、ちょっとそれは見れず、その後ありました、プレス向けのミーティングに参加して、でその日はコースをざっと下見して、とりあえずみんなで飯食おうやということで行ってきたのが食道園さん。
食道園、
まあ岩手県、まあほぼ盛岡ですよね。
盛岡といえば、
これラーメンと言っていいのかちょっとよくわからないんですが、まあ盛岡といえば冷麺。
冷麺ですね。
食ってまいりました。前にね、やっぱり自転車のレースで、まあ、この盛岡近くっていうか盛岡の駅前に泊まってレースを見に行ったことがあるんですよ。
はい、
でその時に初めてそのなんていうの地元の本場の冷麺をいただきまして、はいはい、で冷麺ってねあんまりいい印象がなかったのまこっちで食べたまずいとこ食べちゃったんだろうね。
あ、そうね、
いやもう二度と食わんな冷麺はと思っていたんですが、その前に何年か前に行った時に食べたのが美味しかったので今回も食べれたらいいなと思っていたんですが、ちゃんと食べる機会を用意してくださいまして、なおかつクリラジチームの鈴亮さんっていうね地元の方が、はい、おすすめの美味しいお店に連れて行ってくださいました。
はい、
来ました。うまかったちょっとねお高めな感じなんですよここ。
ほうほうほう、
食べたのが冷麺 と、焼肉セットみたいなので、
あやっぱ、ここは焼肉屋さんな
んですか。なんかねちょっと僕こっちの感覚と違うのかもしれないけど冷麺のウエイトがやっぱ大きいのよね。
おー、
冷麺と焼肉が同じぐらいな。
あ、そこまで冷麺が強いんですね。
強いと思う多分、なんとなくこう周りを見渡す限り冷麺は必ず頼んでる感じっていうのかな。でまあせっかくだから焼肉もちょっといただこうかみたいな感じの雰囲気だったかな。でも実際僕らはそうだったんですけど、まあ、まず冷麺ありきなんですが、まあお腹も空いていたので冷麺だけじゃ足らんやろうとてか焼肉もここ美味しいですよってことだったんで、焼肉セットみたいなのがあって、
はいはいはい、
まあ、焼肉1人前と、ご飯と卵がつくの、生卵。
あ、生卵。すき焼きみたいな食べ方なんです
ね。そうそうそうそう。でもね、すき焼きって甘辛い感じの出汁じゃない？じゃあ普通に焼肉のタレなんだけど、それに卵つけて食べたら美味しかった。
それは初めて。
生卵ありだなと思って。なんかあの焼肉屋さんだとね、醤油っぽいタレと。まあ、からし味噌溶かしたりとかそんな感じでタレがあってのつけて食べたりするじゃない。やっぱそういうのも、まあ、卵もありっちゃありだけど普通のタレも欲しいななんて思っていたんだけど、普通にその卵付きのセットみたいにすると出てこないのよタレが。でうわちょっとあれ別で頼もうかなと思ってたんだけど食べたらうまくてね、一人前はもう全然その卵で OK みたいな、もうガツガツいっちゃいましたで最初カルビを頼んで、すごい美味しかったんですよ、まあ、やっぱり高いだけあっていいお肉なんだなっていう感じだったんで、いやでもこれ食ったらハラミも気になるねっていう話を一緒に行った別のカメラマンのね、人が、ハズキさん行くんでしょって言うからいやちょっと今思いとどまろうかどうか躊躇してたのにっつったら、じゃ僕行きますよって言われて、じゃあ僕もみたいなで、カルビとハラミと頼んで、冷麺いただきました。
はい、
でまあその冷麺ですが、あのねちょっとここは上品な感じって言えばいいのかな、だしの味がしっかりしてて醤油っぽさよりもだしが全面みたいな感じのスープに、このやっぱ独特の麺、こうちょっと透き通った感じの卵麺っぽい、なんか卵は入らないってこう力説されてたんだけど卵は入ってねえはずだっていうことで、力説されていたんですが、なんかねお上品な感じの味でした。でやっぱりねすごく弾力があるのね麺が、
そうですね、
なんかしっかりこう噛んで食べるような感じで、ただツルツルして喉越しがいいくて、なかなか美味しい、やっぱり違うなっていう感じ。だからね、こう弾力があるからよく噛んで食べないと食べれない感じなんですね。
そうですよね。
だから結構ねお腹はいっぱいになります。
あ、そうかそうか、
うん、でもちょっとやっぱりラーメンとは違うね。 で、まあ冷麺はこれだよねっていう感じはした。で、初めて食べたのもこんな感じだったかな。ちょっと上品な感じのラーメンでして、ラーメンじゃない、冷麺だったので、あの時食ったのに近いなと思いながら、でも本当にこの出汁もうまかったし、このやっぱ麺が美味しいっていうのとね、で前の時は入ってなかったんだけど、肉のねなんかそぼろになるようなぐらい煮たのか炊いたのかしっかりちょっと固みのあるような肉の塊がボロンと乗って、ゆで卵ときゅうりの輪切りのみ、
あ、よかった
フルーツでしょ、
うん、そうです。
これ
スイカは入ってないんですね。
え、
スイカは入ってなかった
んですね。入ってなかったですね。でもなんかこのお店でも季節によっては乗っかってきたりするとかっては言ってた。
あ、
うん、僕初めて行ったところがスイカだったのかな。
あ、
で、一緒に行った人がね、まあ、今回じゃなくてその初めて、
はい、
食べた時に一緒に行った方が、ご自宅のそばに、韓国の方かな、あれ朝鮮韓国どっち、これ冷麺って
冷麺は本当は北朝鮮がルーツじゃなかったかな、
まあ、どっちの方か忘れちゃったけど、まあ、ご近所にいらして冷麺作ってくれてたんですって。でやっぱりその果物系何かしら入るってたらしいです。
へ
え、これお決まりなんですかって言ったら、
元は入るんですね、
うん、季節の果物を入れるっていうのが何か習わしというか風習というかっていうのがあるみたい。だからスイカ、みかん、
うん、
あとなんか面白いの、
あとリンゴが入ったり
もする。ああ、リンゴ言ってたね、
うん、
あともう一個なんか言ってたような気がしたけど、まあなんか季節のものが入るらしい。あ、ブドウが入ったりとかしてたって、
うん、ブ
ドウ、ブドウはもう皮ごと普通にあの、うん、なんていうの、デラウェアっていうんだっけ、紫のちっちゃめのつぶつぶの、
ああ、
あれがポロンポロンポロンと浮かべられてたとか、ね、そういう時もあったらしいですよ。なんかその季節季節とかその時その時にこうなんかうちにある果物を一緒に入れるらしいです。でここのは、
うん、
ここのはちょっと入ってなかったですけどね、
うん、
なかなか美味しかったですね、食堂園さん、
はい、
地元の方から言うとお出かけ冷麺らしいです。
お出かけ冷麺、ああ、
ちょっと
お高めの、
お高めのね、うん、って言ってもね、冷麺、その焼肉セット、
はい、
カルビ焼肉セットと、ハラミを単品で1人前頼んで、うん、3600円だったから、
ああ、まあでも焼肉屋さんでね、うん、
そうね、焼肉屋さんでそれぐらいで済めばっていうのもあるけどね、うん、うん、な感じでした。で、
はい、
日曜日に全日本選手権を見まして、うん、なんと7時間レース、
うわー大変、
250キロ以上選手は走り、
うわ
で僕らはそれをこう
追っかけて
写真を撮りしておりまして、天気もね良くなってね、
うん、
前半は曇ってたりしたんですが、途中から天気良くなって暖かくなって暑くなってきてみたいな感じだったんですが、
あ、暑くなった、大変、
まあ終わったらヘロヘロですわ。
ですよね、
朝6時過ぎぐらいには現地入りして、7時に要はコースがあのシャットアウトされるんですよね、交通規制が入るので、その前にコースの中に要は周回コースの中のところに車を入れて、中では車で移動ができるようにみたいな体制を整えて、入って、8時にスタートして終わったのが3時過ぎみたいな、で、まあ、そこから表彰式やらなんか見て、片付けやらして、
はい、
日がとっくりかけ始めた頃、
うん、
お腹空いたねと。
ですよね。
ようやくご飯の時間でございます。
うん、待ちに待った。
で結局何しようかねっていう話をいろいろはしていたんですが、
うん、
この日も冷麺
あら
しかもこの着いたところ、もうこれね写真では明るく写したんであれなんですけど、もうほぼ真っ暗な感じだったんですよ。もう日が暮れた感じのところに、
はいはい、
どこって言って車から見てたからちょっと分かんなかったんですけど、下に冷麺って書いてあり、車を止めてお店の入り口を見たらこんなですよ。
ですよね。
これ絶対観光客というか他の土地から来た人は入んないよねっていう。
入んないですね。
食べ物屋さんって気づかないんだろうみたいな、ところでございましたが、
ここ入ってるところに看板はあるないのか、
これ表側にあるのかな。
ああ、なるほどなるほど、
この建物のちょうど反対側ぐらいにあるのかもしれないですが、まあ、ちょっと
これは分からないですよね。
分かんないよね。
あ、
っていうかこれが仮にこの角っちょの冷麺の看板を見たとしても、
うん、
ちょっと入りがたい感じが、
入りがたいです
しますよね。
正直入りがたいですね。
前日の食堂麺と比べ、この時に並んだんですよ食堂麺。
おお、はいはい。
20分ぐらいだったかな。行列ができてね、お店の前に。
うん、
で並んで入ったぐらいだったんですが、
うん、
ここはまあ人っ気がない感じが。
で
大丈夫なのかなと心配したんですが、まあ中もね、この外観から想像できるような中です。写真もないんですけど、そんな感じなんですが、入った時に 3組ぐらいもうすでに食事されていて、結構地元の人は使われるのかなと思っていたら、僕らが注文して間もなくもう満席、
すごい、
街が一組待ちみたいな感じでしたね。うわすげえとか思って、頼みました。でここも焼肉セットみたいなのがあって、ここはご飯、焼肉、スープ、ラーメンスープみたいな、ラーメン屋さんでチャーハンが食べた時についてくるようなスープがついて850円だったかな。安かったですよ。
そうですね。
うん、で、冷麺を頼みました、
うん、
ここのはね、なんかね麺とかやっぱ似てる感じがして、もう具材がちょっと違ったりっていうのはあるんだけど、まあ、具材から言うと、やっぱり半分ゆで卵の半分、
うん、
それと、しっかり煮たか焼いたか、あ、もう煮て焼いてるのかな、チャーシューを崩したような肉の塊がポロポロと、でも僕のはポロポロとなってるんですけど、人によってはもうなんかゴロンとした感じの肉を売ったりとかもしてました、
うん、
でネギがパラパラとあって、ここはみかんが入ってました。
ああ入ってましたか
、うん、僕もね最初って思ってたんだけど、
うん、
いや全然平気というか美味しかったみかんも含め、
うんうんうん、
でねこっちはねちょっと醤油が強い感じで、ね麺がね見た目ほとんど一緒なんだけど、
はい、
明らかに違うの、最初のこの食堂園さんの麺と、
はい、
この森重さんっていう、あ、お店の名前言ってなかったね、森重さん、
森重
っていうお店なんですけど、うん、麺がもう違う、でね、これ卵絶対入ってるよねと思ったんだけど、帰り道だったかな、次の日の帰り道かなんかで、なんか卵っぽくて美味しかったねって言ったら、卵は絶対入ってないっていろんな人に、モーモーさん含めいろんな人に、ダメ出しをされました。
冷麺ってあれ麺でんぷんでしたっけ、
なんかそんなこと言ってた、
でんぷん、つなぎがでんぷんなんですよね。でん
ぷんと小麦粉、
うん、
かな、
小麦粉、
うん、でなんか卵は絶対入んねえってなんかすごい力説をされて、でもねちょっと甘みがあったの、最初の食堂園と比べると、なん かちょっと卵っぽい感じはしたんだけどね、卵は入ってないだろうという予測もあるみたいですが、ちょっと卵っぽい感じの甘みのある麺でした。でやっぱりこっちも弾力があって噛み応えがあると言えばいいでしょうか、こんな感じの、まあ、喉越しのいい麺でね。でこっちはまあ普段冷麺らしいんだよね。
ああ、よそ行きじゃなくて。
そう。
はいはい。
なんだけど、一緒に行ったメンバーみんなこっちの方がうまかったって言ってた。僕もこっちの方が好き。だからその食堂も美味しいんだけど、どっちが好きって言われたら、今回行ったメンバーはこの、森重さんの方が好きと。みんなが言ってましたね。なかなかお店でなんかこんだけ味違うんだって思うぐらい、こっちの食堂園さんのもあっさりというかお上品な味で美味しかったですけどね、この森重さんのはこうちょくちょく食べに行きたい感じのいい感じでございました。
いいですね。
いやでもねやっぱ美味しいね冷麺って。ちょっとね
なかなかでも噛みづらい麺と、なんだろう、ちょっと最初食べた時はびっくりしますよね、あれは。
ああかもしれないね、なんかラーメンの感覚で食べようとするとね、
そう、それが子供の頃の記憶に残ってたりすると、あんまり食べるって気にはならないですよね。
ああそうね、だからその何年か前に初めて食べた時はそんな感じだったの、まあお付き合いというかね、一緒に行った人が、まあ、せっかくだから食べたいよね、じゃあお付き合いしないとねみたいな感じで、まあ食えんならないだろうしみたいな感じ、ふとうわうまんとか思っておかわりしようかなと思ったぐらい美味しかったので、今回はすごい楽しみにしていたんですが、2軒ともすごく美味しい冷麺でございました。
まさか2日連続で冷麺に。
ああでもね、もう1日あったらもう1回冷麺でもよかいいくらいちょっとハマった冷麺。うまいとか思って、でいやお店でこんだけ違うんだったらちょっと他のお店ももう1回行ってみたいなみたいな、そんな感じもしてね。でね結構地元の方はねお家でも冷麺作るんだって。ストックあるぐらいだっつってましたよ。
やっぱそれ 麺は買ってくるんですよ、
普通にスーパーでこういう麺が売ってるらしいですね。でおうち冷麺とかいうことでやったりするみたいです。
ああいいですね。
なんか僕らのラーメン的なぐらいの感覚なのかな。
そんな身近な
身近なあれみたいですね。やっぱり冷麺消費率は高いそうでしたよ、話聞いてると。そんな感じで、まあ、冷麺2つ食べてまいりました。はい、まあ、焼肉も美味しかったんですけどね、焼肉はやっぱり最初の食堂園さんの圧倒的価値かな。まあ、ここでも値段が安かったから850円で焼肉とご飯とスープついて850円は安いかなとは思ったけど ね、
通うんだったらそっちの方な気がしますね。
今日はお手軽に焼肉楽しむには、まあ、冷麺も美味しいしという感じでございました。で帰りにですね大渋滞はまりまして、
あれあれ
東北自動車道をひた走っていたんですが、そうだ、このレース終わってこの食事をして、もう一泊して帰ってきたんです。終わってとりあえず岩手から古川っていうところに移動して、そこで一泊をしまして、次の日起きて、石巻の方もう一度行ってきました。やっぱり今回ねちょっとね見れてなかった部分もう見れて、門脇小学校とかもまた行ってきたんですけど、まあそこら辺はやっぱり変わらずな状況、瓦礫もやっぱりまだいっぱいあったしね、で新しい建物とかが建ってる感じもやっぱりなくて、でまだねそこいら近辺でボランティアの方とかまだ作業してるぐらいなので、まだまだこう 続いてる感じでしたね。
うん、
で、今回はそのピースボートさんが、まあ、石巻の方ではかなり、大掛かりにボランティアの活動をされてたんですけど、その栗田町の方でね、ちょっとそのピースボートの代表の方と、連絡もらってお話しさせてもらったりしてたので、今回ちょっと実際に会ってお話しできればということでちょっと時間を取って行かせてもらったんですが、でそのここの、まあ、事務所とかボランティアの人たちが拠点にしてる事務所とかね、宿舎兼みたいなところとかも見させてもらってきたんですけど、そこに回る間に、前回行けなかったところとか通ってみたんですが、何もないエリアから、まあ、ちょっと内陸というか街中の方に入っていく途中とかっていうのは、
はい、
やっぱりまだ手ついてない建物とかいっぱいあってね。かと思えば、これ明らかに震災後に建てたよねっていう綺麗な家がボンと建てたりとか、場所によってその差が出てきてる感じはしましたね。なんかで、その市街地というかその街中みたいな商店街みたいなところを通ったんだけども、
はい、
やっぱりね、まあ、もともと、まあ、シャッター商店街的になっていたところに、まあ、その震災があってっていうことで、まあ、その震災がなくてもその問題としてはあったと。要は、商店街としての機能が機能できなくなりつつあったところに震災があったという感じだったので、震災のことを震災の被害を復興したところでそのシャッター商店街みたいになっている状況っていうのは基本的には変わらないだろうっていうところで、まあ、今地元の方がいろいろ考えられてるみたいなんですけど、本当にね、今歯抜け状態とか言うじゃない、
はい、
その逆で歯抜けじゃなくて割合として再開してるとかお店やってるとこが少ない感じなの。圧倒的に閉まってるお店が多くて、でもう要は被害を受けてそこからもうそのまま放置状態っていうお店も結構あるし、綺麗にはしてみたものの開けられないっていう状態なのかなっていう閉まってる店も多くて、いやこれは結構大変だなっていうか、まあ今そこでお店を開いてる人たちがね、基本的にそこに行ってもお店がいっぱい集まってるけど相手のお店が限られるから、利用する人からするとそこに行く理由っていうのがあんまりないような感じに見える
んですよね。
どうしてもそこのお店とかっていうなんかがあるんなら行くんだろうけど、いろんなお店が集まってるからこそこう足を運ぶ機会っていうかね、動機になるっていうのが一つあるじゃない。
はい、
だからそれがああいう状態だと、なかなかこう足を運んでもらうの難しいんじゃないかなっていうね感じがしたので、あれをじゃあどうしていくのかなっていうのが、まあちょっとまだまだ大変だろうなっていう、まあ印象でしたね。
そうですね。
で、まあなかなかこう何もない、エリアから入ってった時に、そこら辺がだいぶ綺麗にはなってるっていうか、何もなくしてるというか、もう片付けて何もなくなった状態にはなってるから、ある程度進んでるような感じもしてたんだけど、まあ、ちょっとその被害のあったとこと何もないところの間っていうのは、そのこう泥が入ったままのところも結構残ってたりとか、もう手をつけられないのかなっていう感じの状態のところもまだまだあったので、いやこりゃ本当に時間かかるなっていうね、まあ印象でした。
ですね。
で、まあ、そこでちょっとピースボートの代表の山本さんという方とちょっとお話をさせてもらって、帰 帰路に着くわけですが、うん、でそこで、まあ、さっき言いました大渋滞に、
うんうんうん、
高速乗ってしばらくはね順調だったんで、うん、まあ渋滞はあるだろうけどなんとかなるでしょう的な感じで行ったんですが、那須高原だったかな、サービスインターチェンジ、はい、過ぎたあたりから渋滞が始まると事前にこういろいろチェックをしていたので、あそこに見えるのそうじゃねって言ったらピタッと
止まっちゃいました。
ゆるゆる動くとかそういうのじゃなくピタッとストップみたいな渋滞で、うわここでこれみたいな、その先もねやっぱ宇都宮の先とか、あその佐野のあたりとかっていうのも混んでるっていう情報が入っていたので、いやこりゃまずいねということで、羽田に9時高には着かないと飛行機が間に合わないということで言っていたので、もうこれはもう新幹線で行くっていう話になったので、
うん、
那須塩原の新幹線の駅にちょうどどうするって言った瞬間の位置にいたインターチェンジから降りると最寄りのインターチェンジだったと、
そうい
うこともあって、すぐにそちらの新幹線の駅に送り届け、
はい、
で、私たちは残された東京組はどうするかということで、ちょっと一瞬インターチェンジの方向かい始めたんだけどちょっと待って、わざわざ乗っかって渋滞はまる必要ないよね、みたいな話で、
止まったところにね、
まあ、どこまで行けるか分かんないけどとりあえず下で行ってみようよっていう話で、まあ、下道を4号線か、うん、をひたすら都内に向けて走っていたんですが、
はい、
途中ちょっと混んでるとこもあったけどほぼ渋滞なしで帰って行けちゃいそうだったので、もういいかということでそのまま4号線でずっと走っていくとですね、
はい、
宇都宮のそばを通るわけですよ。
あ、はい、なんとなく差しが
来ました。宇都宮のあたりでやっぱお腹すいたよねっていう話で、まあ宇都宮といえば餃子
ですよね。
で餃子といえば私にとってはまさしなんですよ。
おお、
一度だけこうそのずっとねいろんな人がそのまさし美味しいよっていう話をしてるのを聞いていて、
はい、
自転車の中継とか DJ とかあのラジオ番組のパーソナリティとかされてるサッシャさん、
はいはいはい、
あの人も自転車好きで、
はい、
まあ、あの G スポーツのロードレースの解説とか実況かとかされてる、されてたりもするんで、
うん、
なんですけど、あの宇都宮のレースの後とかね、このまさしで食べて美味しかったみたいなツイートとか上げられていて、すごい気になっていたんですけど、
うん、
去年だったかな、初めて行くことができまして、
はい、
美味しかったんですよ。で、いやそういう話を車内で向かう途中の車内でしていたら、じゃあまさしにしようと
じゃあ行こう。
で、その初めて行った店舗は結局分からず、その検索を始めて一番近かったまさしに行ってまいりました、
はい、
行ってきたんですが、ここはね餃子専門店、僕が行ったとこはご飯あったんですよ、
うん、
ここは餃子オンリー、
ご飯もない、
ご飯ビールありませんって書いてあった、なんですよ。
衝撃的。そうなんですか。
ちょっとねショックだったんですが、まあ餃子いっぱい食えればいいかと、
うん、
ということで、まあ、焼き水餃子、
うん、
どれかです。なので、焼き2人前とか1人前とか、
はい、
水餃子1人前、2人前とか、
うん、
それしかありません。
他はありません。
ありません。
男らしい。
で、いただいたのが、焼き。水餃子はね、前に初めて食べた時に食べてみたんです。
うんうん、
いや、美味しいんだけど、 うん、でも焼きの方が圧倒的にうまいと思ったので、今回は水餃子はパスして、はい、焼きオンリー3人前。
どう
1人前210円です。
あ、安いですね。
安いでしょ。
いいですね。
3人前頼んで630円。
安い。
で、1人前が餃子が1、2、3、4、5、6個。
おお。
でやや小ぶり、まあ小さくもないし普通かなとは思う、まあ、何を普通とするかにもよるんだけど僕の中ではちょっと普通サイズというかね、ただちょっと小ぶりに小ぶり系の方だと思うけど、
はい、
でね、ここの餃子はあんと肉肉しい感じではなくて、野菜がメインな感じ、お肉もしっかり入ってるんだけどね、はい、ここがねなんかねガブって食べてうまっていうほどじゃないのよ、なぜか、だけど、1人前、まあ、3つかな、1人前食べてる途中で止まらなくなる感じ、
はい、
皮がねやっぱ焼きたてが出てくるんでパリッとして中はもうジューシーなジュワーという感じの餃子なんだけど、まあこうね、不思議なんだよね、こううわもう一個食べた瞬間にうまーっていうほどではないんだけど、
うん、
もう止まんないのよ、
止まんなくなっちゃうんだ、
だからね初めて行った時に量が分かんなくて、
はい、
どうしようかななんて言っていた時にお店の人が、うん、男性だったら2人前が普通な感じですって言われて、でご飯とスープがつくセットがありますよみたいな感じで、でその時はちょっと昼時だったのかな、でじゃあそれでって言って頼んで、
うん、
でうまって止まらなくなり、
おーおー、
で水餃子もちょっと食べようよって話で、その時は別のカメラマンと2人で行って、はい、水餃子1つ半分こして食べて、
うん、
で、2人前の餃子がなくなりかけた頃顔を見合わせて、やっぱり焼きだよねって言って1人前ずつ追加で、ご飯もなくなるのでご飯も追加、ただおばちゃんがいやあなたたちよく食べそうだからっつって、なんか日本昔話ご飯を作ってくれ、
夢の
ガツガツいく感じの餃子なんですよ。飽きが来ないというかね、なんていうのね、
いいですね、
もうどんどんいけちゃう感じの餃子をいただいてまいりました、
うんうん、
大満足です。
これはいいですね、
うん、で、まあそのまま4号線をひた走っていくとですね、
まあ、結構そのご飯食べちゃったらお腹いっぱいじゃないですか。
あ、結構ね、さすがに、あ、じゃあ今回はご飯なしです。
あ、そうそう、
ここの店はねご飯なかったので、
うん、
ご飯あったらご飯もうガツガツ行きたい感じだったんだけど、残念ながらここは餃子オンリーです。
あ、そうかそうかそうか、
食べてまいりました。でもねやっぱり3人前とか食べるとそれなりにお腹も膨れ、
うん、
満足満足と言いながら走っていたんですが、うん、4号線を走っていくとですね、足立区に入るらしく、
いや、嫌な予感、はい、
あれと、
足立区って聞いたことあります
ね、なんか聞いたことあるよね、
足立区ですよね、
あ、もうもうもうこれはセットしないとってナビをセットしたのが、あの田中商店
はい、
行ってまいりました。あっちゅう間に着きましたね、田中商店
あれね、はい、
いただいてまいりました、
豚骨ラーメン。
いやなんかね、こんなにすぐ来ると思わなかった、来れると思わなかったんで、もうまたテンション上がりまして、やっぱここ明太ご飯だよねって言って、明太ご飯と、ネギラーメン、バリカタで頼みまして、で、やっぱりリセットをやっぱりしとかないと、この店来た意味がないなということで、一回リセットしました。
はい、替え玉ですね。
はい、
大玉スープ足しで
行きました。あの、ね、今回はね、あの時愛想のいいお姉さんがやってくれてたじゃないですか、今回お兄ちゃんで、
うん、
別に愛想が悪いとか言うことはないんだけど、
うん、
スープ半分ぐらいになったりそのまま足されてそのままいかれてしまいそうになったんでスープお願いしますって言ってスープ足してもらいました。
危ない危ない、言わなきゃくれなかった
と思う、うん、今回はね言わないとくれない感じだった、言ってね足してもらいました。ちゃんとネギも乗せてくれました。
な
ん、うん、まあ、見事リセットして、
完了、
大満足でしたね。
いやー恐ろしい胃袋だ。
まあ結局、最後は田中商店と、いうことでございました。
めでたし。
いやーでもいいね、もう冷麺2種類食べれてこのまさしの餃子食って、田中商店で締めってなんかすごくスペシャルな、今回もあれだったね、食い物で外れなかったね。
ああいいですね、
うん、あそう行きにねどっかのサービスエリアで、わっぱ飯とおそば
あ
そんな感じ、そんな名前だったような気がする。
福島入ったぐらいですよね、
うんうん、美味しかったよねわっぱ飯も、まあ、そんなのも食べながら行ってまいりました、うん、何がメインだかよく分かんなくなっておりますが一応今回はレースの撮影がメインでございました。
田中商店といえば、
うん、
お台場の今話題のダイバーシティ、
うん、
ガンダムが立っている、
うん、
あそこに田中商店が入ったらしいという
話を
聞
き
ました。
本当？
以上です。
あ、そうだ。もう一個あった。
お？
田中商店情報。
あ、
あれカップラーメンの話したっけ？
してないです。なんか見ましたツイッターで。
売
ってたんですね。
最初の宿泊まって、盛岡の駅。
ええ、
駅前ぐらいなところのホテルだったんです、
はい、
で入って、まあ、この冷麺を食っていたのでもう食事っていうよりは飲み物とかをね、ちょっと買いにコンビニ行こうよっていう話をして、駅前から、ま、駅前からまっすぐ伸びてるメイン通りの脇にあった、デイリーストアだったかな、デイリー山崎になんと入って、地元のなんかカップラーメンとかこっちで見かけないようなラーメンあったら買っていこうかななんて思ったら、見たことあるこのロゴと思って
見たことないけど見たことある
田中商店のカップラーメンがありました。ちょっとまだね食べれてないんですけど、近いうちにちょっとそれも食べてレポートしたいなと思っておりますが、
結構前から売ってたみたいですね。前からというか前に、
あそうなんだ、
ちょっと調べたら、
うん、
2,3 年前かな、うん、に売ってるみたいな、うん、
へえ、
こっちででも見ないですよね。
見ない見ない、その後も気にして、まあっていうか最近コンビニ入るたびにカップラーメンコーナーチェックするようにしているんですが見ないですね、
うん、
っていうかなんかここまで来てこのロゴ見るかとか思ってちょっと笑っちゃいましたけど、いやこれも買わないわけにはいかないだろうということで買ってまいりましたので、これも食べたらご紹介したいと思います。
ぜひぜひ。
まあでもちょっとね今はちゃんとしたお店で美味しくいただけたので、ちょっとしばらくはそのもし処分だったら嫌なので、
うん、
ちょっとしばらく忘れた頃に食べようかなと思っております。と、
ね、
いうことで東北行ってまいりました、はい、冷麺と、まあ、結局また田中商店だったということで、はい、私の方は以上でございます。
はい、
ねえ、まこちゃんは
私の方、
はい、
まあ、このままだと週刊田中商店になって
しまうよね。
いろいろと他のラーメン屋さんもということで、
うん、
最近あんまり食べれてないんですよ僕。
あ、そうなの？
カップラーメンはちょこちょこ食べてはいるんですけど、
うんうん、
お店に行く機会がなかなかなくて、ちょっとまた忙しいのが戻ってきちゃって、
うんうん、
で、まあ、先日友人のバンドのライブにちょっと行ってきて、
うん、
それで高円寺だったんですけども、
はいはいはい、
まあ、高円寺にせっかく行くから、
うん、
まあ、ラーメン屋を探そうということで、
うんうん、
できました、
うん、
で、まあ、ライブが終わったのが9時ぐらいで、
うん、
まあ、そこから自転車で行ったんですが、自転車でプラプラ、
うん、
iPhone で なんだろう、ラーメン情報を探しながら、自転車でプラプラしてたんですけども、じゃあ、閉まってる店がまあ、ポコポコあるんですよ。1時過ぎちゃうと。でも、それでもまあ、開けてる店はあるんだけども、ここでいいのかな、ここはちょっと違うなって感じのがいろいろあって、まあ、例えば、家系だったり、わざわざ高円寺で食べ
る家系じゃなくてもって感じはするね、確かにね。
家系ラーメン新宿屋っていうのがあって、これは何系なんだろうっていう、いろいろあったり。
それ微妙だね、家、横浜家系の新宿屋。
そう。
高円寺にあるのに、みたいな。
そう。夫婦とかのチェーン店とか。いろいろあって、高円寺の駅前を 2往復ぐらいしたのかな、あって、まあ、でも前、ラーメン屋が2、3軒連なってる場所があって、そこにしようかなと、最終的に。ということで行ってきたのが、高円寺の北口の方にあります、太陽っていう店。ここを両端にね、北方ラーメンのお店と、高円寺に来て北方ラーメンのお店と、もう片っぽが中華料理屋さんっぽい
感じで、
担々麺とか、スーラータンメンとかあったんですよ。ここでちょっとスーラータンメンいっちゃおうかなと思ったんですけども、また下手なところで食べて、美味しくないっていうイメージをスーラーに持っちゃうと悪いので、これは取っとこうということで、で真ん中にあったその太陽ってところが普通の中華そば屋っぽいんですが、キャッチコピーが、スープに3倍の材料を使ってますと、煮干し10キロ使ってます、
10キロさす結構だね、
カッコ書きで日本一の量と質って書いてあるんですよ、これはちょっと期待できるかなって下を見たら、麺は 1.5倍、でラーメンが480円
もう決まりだね、
これはもう行こう、これはもう行こうってことで行ってきて、できました。
安いね、今時
安いっすね、
480円ね。
ここはまあ酢のラーメンが中華そばっぽいやつなんですけども、まあ、それ煮干しラーメンっていう名前で歌ったかな、でまあ普通のラーメン、もう言ってみれば本当に普通の中華そば、麺がまあ 1.5 倍でちょっと多いんですけども、上にナルトが乗ってて、チャーシュー、メンマ、ネギ、まあそれだけですね。
いや、いいね。
もう本当にザ、ザ中華そばって
感じで、
まあでも、高円寺で食べるラーメンってこれでいいのかなって食べては見たんですけども、まあこれを普通に美味しいんですよ。
美味しそう。
煮干しが結構効いてて、まあ、魚介があれっていう人でも、魚粉があれじゃないので、食べれるかなっていう。結構。
もう煮干し一辺倒な感じなの？鶏ガラプラス煮干しとかじゃなくて。
煮干しが強いですね。
で、しっかり煮干し味なんだ。
ひょっとしたら食べてるうちに飽きてきちゃうかもしれないなって、思った。けども、でもこれ飲んだ後だったら、普通にペロッといっちゃうかもねっていう。
さっぱり系。
さっぱり系です。しっかりしてるけどさっぱりっていう。
パンチがないっていうか、その、インパクト薄みたいな感じではない。
それ食べてる時に、やっぱり中華そばは中華そばかなっていうので、なんだろう。パンチがないっていうかね、なんか他の店にした方が良かったかなとか思いながら食べたんですけども、でも今思うとやっぱり美味しかったかなと。
なるほど。
あっさりしてて、
やっぱシンプルな分その後引くというか、
そうですね、
もう一回また食べたいみたいな感じになるのかね、
それがそのお店を出た後に、ラーメン食べた後にそのツイッターでいろいろ見てたら、高円寺でラーメンって言ったら何かねーって書いてたんですけども、ラーメン横丁とかかなーって書いてる人がいてラーメン横丁って何ぞっていう
そんなものがあるのかと、
ちょっと待てっていう、iPhone でラーメン横丁ってやっても、 その時出てこなかったんですよ、
うんうん、
まあ、いや、まあ、とりあえず家帰ってからちょっと調べるかと思って、
うんうん、
人帰ってちゃんと高円寺スペース、うん、ラーメン横丁って調べたら、
うん、
だから高円寺の駅の横、ほんと駅中みたいな感じのところに、
うん、
地下に、
うん、
あのラーメン屋が 4,5 軒入ってる、
うん、
今時のあの東京駅に入ったみたいな、
はいはいはいはい、
ラーメンストリートみたいな、
うん、
ああいうのがあったらしくてその中に中本もあったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ別にね、高円寺で中本を食おうっていう気もないんですけども、
うんうん、うん、
他にそのなんだろう、今時の流行りのラーメン屋っぽいのが、
うん、
いっぱい入ってたら
そうなのね。
そこを覗きゃよかったかなとも思ったんですけども、
うんうん、
でもまあそれもあのそれこそ東京駅じゃないですけども、
うん、
どこでも食えるラーメンになっちゃったかなっていう気がするんですよね、
うんうんうん、
なんかそういうコンセプト、
うんうん、
ラーメン横丁的な、
うんうん、
だったらその煮干しラーメンでちょっとインパクトがなかったけども、また行ってもいいかなっていう、
うん、
しかも480円だし、
そうね、480円でこのか、はい、でも見た目すごい美味しそう。こういうラーメンってなかなかないじゃないっていうか、なかなかあるのかもしれないけど、
はい、
こういうの行かないから、
行かないですよね。
たまにこういうシンプルなやつ食べたいなって思う時があるんだけど、食べようと思うとそういうお店を見つけられないとかさ、
そうそうそうそう、
あるじゃん。
でここサイドメニューで気になったのが、
うん、
頼みはしなかったんですけども、ジャンボ餃子、
う
ん、また餃子が出てきましたが、
うんうん、
1個110円
1個
あのジャンボなんで、
あ、なるほど、
まあ、少し大きいのかな、
うんうん、
で2個から注文できるってことで220円から、
あ、なんだ、
で1個ずつで注文ができるんですけども、
うんうん、
これみんな他のお客さん頼んでたんですよ、
うんうん、
あ、これはちょっと頼んだ方が良かったかなと。
へえ、
うん、
大きさはどれぐらいなの、大きいっていうと、
普通の餃子ですよね、
普通の餃子、
普通の餃子の2倍はないけど、うん、2倍弱、うん、1.5 倍よりは大きかったかな、
ああ、じゃあもうほぼ2倍ぐらいの感じなの。
うん、
あ、でもそれぐらいの大きさだったらいいな。あんまりでかすぎるとね、どうかなと思うけど、
うん
うん、大きめの餃子1個ずつ頼む餃子なんだね、
ええ、
うん、
それは気になりました。
うーん、いや、でもこれなかなかうまそうだな。 さっぱりあっさり美味しそう。
だから麺が 1.5 倍なので、
うん、
オーダーするときに固めでオーダーした方が、
うん、
若干伸びちゃったので、
ああ、そんな感じなんだ、
うん、ああいいかなって。なんかオーダーするときに硬、さ濃さとか、
うんうん、
その辺は言ってくださいっていう風に書いてあったんで、
あ、言えるんだ、へえ、でちょっと固めでって言えばいいのね、
うん、店員さんがみんな中国系の方なのか、
ほうほうほう、
結構早口で、
あ、そうなんだ、
うん、
へえ、
これめんどくさい注文しない方がいいのかなと思って頼みましたけど
あ、なるほどね、うん、これ麺が 1.5 倍っていうのはデフォルトで 1.5 倍なの？
デフォルトっぽいですね。
へえ、いや、なんかこういうシンプルなの食いたいね。
うん、なんかほんと豚骨ばっかりになっちゃいますよね。
そう、でもね、ちょっと今回の田中商店やっぱ美味しかったんでここで一回豚骨決別しようかなと。
僕も最近それを思ってるんですよここでいいってお店があったら、
うん、
そのジャンルは一度もうやめようかな
そうね、ちょっとね豚骨付いていたので、ちょっと冷麺もあったのもあるんだけど、うん、ちょっと一回豚骨決別しようかなと。
でもこの間僕飲み友達と飲んでて、
うん、
この番組の話になったんですけども、
うんうん、
その人が半助さんって豚骨好きだよねって話になって、
うん、
豚骨の話をしてる時すごく楽しそうにされる他のラーメンの時はそこまでいかないけど
そうなんかね、
豚骨の時はすごい元気だよねって言ってたのでここは一度決別した方が いいかと
思います。いや、でもこの太陽のラーメンはすごい惹かれる。こういうあっさり系のラーメン美味しそう。
うん、
なんか本当にザ・ラーメンな感じじゃない？ラーメンと言ったらこんな感じだよね。これなんか
ちょっと煮干しが強いのが苦手な人はあれですけど、
うんうん、
美味しいです。
うん、うん、そうね、スープもちょっと気になるね、煮干しっていうのがね、うん、まあこれの見た目だとなんか鶏ガラベースのみたいな想像しちゃうけど、うん、まあちょっと煮干し系のラーメンも気になりますね。ちょっとあっさり系っていうか他のちょっとラーメンにちょっとシフトしてしばらくは行ってみようかなと思ってますので、また次何が来るか楽しみにしていただければ。俺のテンションが下がるのかどうかちょっと怖いですけどでも基本まあ豚骨、まあ、好きっちゃ好きなんだけど、
うん、
こういうシンプルなのも好きなので、
うん、
太陽近かったら行くな、
うん、
ちょっと高円寺に行く機会がないのでね。
そうなんですよね、
ちょっと難しいかもしれないですけど、
うん、
近くに行ったら探して行っちゃいそうな感じでございます、
うんうんうん、はい、
ということで、今週のラーメンは高円寺太陽のラーメンでございました。煮干しラーメンね、はい、はい、ということで、あ、そうだ、話がちょっと逆行しますが、その全日本選手権ね、勝った選手山形の選手だよ。
おお、そうなんですか。
土井選手というね、今海外で活躍してる選手なんですけど、
すごい、
今回の全日本でチャンピオンになったので、海外のチームなんですが、ツールドフランスにも手が届くんじゃないかと。
おお、すごいすごいすごい。
チーム自体は出場決まったので、誰が出るかのセレクションの中でまあポイントが上がっただろうと。でまあそのスポンサーに日本のそのシマノがついてるチームなので、
うんうん、
まあシマノが行かせるだろうという下馬評ですよ。
なるほど。
土井選手、山形の
素晴らしい
土井選手が今度は、全日本チャンピオンになり、うん、ツールとフランスも走るんじゃないかという感じでございます。
ロードレースの選手とかあんまり地元のニュースとかでも聞かないかな。
うん、なんか前新聞とかに載ってた時があったと思う。
うん、
まあすごい活躍してる選手なので、
うんうん、なんかもっと脚光を浴びてほしいですよね。
そうだね、
うん、
山形の星ですよ、うん、なかなかいい男なので、
お
ぜひチェックしてみてください。
はい、
ということで、お届けしました週刊ラジオ、お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
ではまた来週。
また来週。